ローマ数字3、私たちは神ご自身のための配偶者を生み出すために何を行ったかを見る必要があります。創世記第2章は、アダムとエヴァの予表においてキリストと彼の花嫁の絵を掲示しています。A、アダムが予表するのは、神がキリストの中で真の宇宙的な夫であり、ご自身のために妻を探し求めているということです。エペソ5章32節、この奥義は偉大です。実は私はキリストと紹介について言っているのです。B、エホバ神は言われた。その人が一人でいるのは良くない。私は彼に彼の配偶者としての助け手を作ろう。創世記2章18節。C、神は土から野のあらゆる動物と空のあらゆる鳥を形作り、それらをアダムに連れてきました。こうしてその人はすべての家畜と空の鳥と野のあらゆる動物に名をつけたが、アダムのために彼の配偶者としての助け手が見当たらなかった。創世記2章20節。D、妻は命、性質、表現において夫と同じでなければなりません。家畜、鳥、動物の間でアダムは自分のための補完、彼に符合し得るものを見出しませんでした。創世記2章23節。すると、その人は言った。今度こそ、これが私の骨の骨、私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それはこのものが男から取り出されたからである。E、神はご自身のための補完を生み出すために、まず人となりました。それは神がアダムを創造することによって予表されています。F、エホバ神がその人を深い眠りに陥らせられたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取って、その場所を肉で塞がれた。創世記2章21節。1、アダムが深い眠りに陥って、彼の妻としてのエヴァを生み出すことは、キリストが十字架上で死んで、彼の配偶者としての紹介を生み出すことを予表します。2、聖書の中で眠りは死を意味します。3、キリストの死は命を解き放ち、命を分け与え、命を増殖させ、命を繁殖させ、命を複製する死です。それは一粒の麦が地に落ちて死んで、成長し多くの麦粒を生み出してパンを作ることで表彰されています。このパンは体紹介です。ヨハネ12章24節。誠に誠に私はあなた方に言う。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、それが死んだなら多くの実を結ぶ。4、キリストの死を通して、彼の内側の神聖な命が解き放たれました。そして彼の復活を通して、彼の解き放たれた神聖な命が彼の信者たちの中へと分け与えられて紹介を構成しました。5、そのような過程を通して、神はキリストにあって、彼の命と性質を伴って、人の中へと作り込まれてきました。それは人が命と性質において神と同じになって、彼の配偶者として、彼に符合することができるためです。G、エホバ神は、その人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れて来られた。創世記2章22節。1、アダムの開かれた脇から取られたあばら骨は、キリストの砕かれ得ない不朽の永遠の命を予表します。この永遠の命は、彼の突き刺された脇から流れ出ており、彼の信者たちに命を分け与えて、彼の配偶者としての紹介を生み出して建造します。2、創世記2章22節は、エヴァが創造されたのではなく、建造されたと言っています。アダムの脇から 取られたあばら骨でエヴァを建造することは、復活の命をもって生涯を建造することを予表します。この復活の命は、キリストの十字架上での死を通して彼から解き放たれ、彼の復活の中で彼の信者たちの中へと分け与えられました。3、生涯は真のエヴァとして、すべての信者たちの中にいるキリストの総合形です。生涯はキリストの複製です。生涯の中には、キリストの要素以外に他の要素があるべきではありません。H、キリストから復活の命を伴って出てくるものだけが、彼の花嫁としての補完となることができます。生涯はキリストから出た純粋な産物です。生涯はキリスト的、復活的、天的です。I、アダムとエヴァは一であり、夫と妻として共に結婚生活をしました。これが描写しているのは、新エルサレムにおいて手順を経て究極的に完成された三一の神が、宇宙的な夫として、あがなわれ、再生され、作り変えられ、栄光化された妻としての人と結婚生活をし、永遠に至るということです。J、彼らは終わりのない永遠において、神聖で永遠の超越した栄光の命によって、神と人がミングリングされて一つ霊になった、最高に卓越した、祝福と喜びに満ち溢れた生活をします。